Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
ラジオは伸びない、お金ない、素質ない。彼女はいない、ぼっちの範囲内。なななな、ななな、暗い未来到来、せい。
え、世間は、M1 でしょ？ M1 でしょ？あれですよね、ジョイマンがもちろん優勝したんですよね。僕は悲しいよ。僕はもうみんなが M1 の話ばっかりしていて悲しいですよ。私テレビがない私からしたらですね、なんでこんなにもツイッターが M1 にあふれ返っているのかという怒りすら覚えますよ。ねえ、なんでこの大事な日にですよ。昨日の話ですよ。つい昨日の話ですよ。なんでこの昨日すごい大事件が起こったじゃないですか。本当に暗いニュースもあったからあんまりそっちには触れないですけれども、すごい僕らにとってはいたたまれないぐらい暗いニュースがあったじゃないですか。まだわかんないんですか、なんで僕がこの人の名前がね、ツイッターになんかトレンドに上がってないのかなっていうことで、すごいともう悲しみに、もう人生の中で三本指に入るぐらいすごい悲しんでるんですけれども、なんで終身名誉一平やめちゃうってね。なんで終身名誉一平やめちゃうやつトレンド入ってないのかなっていう、僕はすごい悲しいです今。その終身名誉一平がトレンド入りしないで、全部M1 に書き消されてる感じがとても悲しいですよ本当に。笑点の回答者が年明けから変わるらしいですけど、僕もさっきヨネスケチャンネルを見て知ったんですけど。その話はまあ、あとあと詳しくやりますよ。僕なりの予想しますから、今回は。誰も興味ないと思いますけど、次の、だから、今回は次の焦点の回答者を予想しようっていう、だから、あれですよね。有馬記念の前に、ね、有馬記念、今週始まりますから、有馬記念の前に僕はやっぱ予想を立てるっていう、次の出走馬を、出走楽、話か娘を、落語家娘を、楽娘を、決めるという、そういう回ですからね。全く興味ない人しかいないと思いますけど、いや、意外とね、ワンマンの層にはね、この話刺さるんだよ。僕は間違いないと思ってるもの。焦点の次の回答者、多分ワンマン聞いてる人の中で一番関心がある時事ネタだと思いますんでね。交互期待ということで。もう、M1 に書き消されてますから、ここは他のポッドキャスト多分ここぞとばかりに M1 の話し始めると思いますけど、僕 M1 見てないですから、全然最近のお笑いの人知らないですから、僕焦点で行きます。焦点一本やりで行きますから、この M1 の季節に、ポッドキャスト界にね。ここがワンマンなんですよ。他と違うところはこの番組は毎週お便りが来るっていうところも違うんですよね。そんでまたそのお便りが毎週焦点の大喜利の回答みたいな。なんで基本的に毎週のようにこのメッセージテーマに送ってくるワンマンのリスナーさんは真打ちだと思ってくださいね。あそこに上がっている。もう大喜利の回答者の皆さん方からのお便りが届いておりますのでご紹介します。ラジオネームメリゴさんからいただきました。今日はね、アルコールを入れていないから、ベロの潤滑が弱くなっていますんで、カミカミだと思いますんで、ご了承ください。メリゴさんからいただきました。今週のメッセージテーマ、良かれと思った話。ザキ様、こんばんはやみん。こんばんはやみん。いよいよ年末の足音がクロックターのハサミ男張りに迫ってきましたね。正直、吐きそうです。 さてさて、今週のテーマはクリスマスに使えるめちゃ思考動画でしたっけ？あ、違いますね。そう、プロテインだね。エビバーリーパッション。よかれと思ってでしたね。よかれと思ってちょい足ししたら残飯。よかれと思って優しくしたらヤンデレ。よかれと思って釘を抜いたら倒壊。もう何もしたか長戸です。ひろしです。ひろしです。ひろしです。生島
生島ひろしです。
でも本能です
ね。ひろしです。ひろしです。
でもトーンが違いましたね。
ひろしです。ひろしです。ひろしです。生島Have a nice day の方ですね。
いけません。今日は少し酔っているようです。飲みすぎましたがね。陽明酒を陣で割るメリゴよりというところで、いただいております。ありがとうございます。もうパッションやらも出てくるし、いろいろキャラクターがね、やっぱクリスマスですからね、このくらい出てこないと。よかると思ってちょい足ししたら残飯。もう残飯が言えてないっていうこのシラフ状態の私、もう悲しくなりますよね。10年配信してても自分の衰えしか感じないんですよ。この間もあの良かれと思って、スペースに上がったらば、もうとてつもないなんか、スペースに上がっちゃいましてね。メリゴさんもその時にいたんですけどね、なんかメリゴさんがすごい秘蔵っ子と慕っている女性配信者の人がやってきて、それはもうピクリとも面を動かさずに下ネタを言ってくるんで、僕はもうとてもポッドキャストやる自信がなくなるっていう。でその中でこう会話の中で、ね、メリゴさんがね、医療従事者の方と、その過去経験があったみたいな話になって、で勝手に話すなよっていう。医療従事者の方のそのお部屋はですね、汚いよっていう話になったわけですよね。部屋汚いよって言ったんですよ、メリゴさんが。それが僕ね、そのすごい下ネタをずっと浴びせられ続けて、なんかゾーンに入っちゃってて、メリゴさんがね、医療従事者の方のこの家はですね、お部屋はですね、汚いですよって、部屋汚ねえよっていう話をしてたんですよ。でその部屋汚ねえよっていう話がなんか僕の中でもうなんか魔改造されちゃってて、脳内でフェラーリが汚いっていう。それフェラーリのそのマフラーがすごい改造されてて、これ記録に残るからフェラーリって言ってますけど、もう遅いよっていう。すげえ爆音のね、フェラーリの、汚いよっていうその感じに聞こえちゃってて、そう、部屋汚いよっていう話のままどんどんこうメリゴさんが進んでいくんで、そうか、僕の中でもフェラーリになってくから、そうか、フェラーリが汚いのかっつって、そういえばそんなに上手じゃなかったかもしれないな、なんてこう遠い昔を思い出すような目つきをしながらね、そんな感じで反応しながら答えちゃってね。これまだフェラーリで止めて、僕だってね、メリゴさんもこのワンマンマンデーのお便り遠慮して、よかれと思って遠慮して書いてくれてると思うんですけど、僕だってよかれと思ってまだセーブしてるんですよ。これアッキーさんとの普通の焼肉屋での飲みの席だったら、これ大変なことになってますから。これアッキーさんが手つきで焼肉屋の店内の真ん中のど真ん中の席で、手つきで擬音を、もうそれはもう江戸やんで、こう八張りのやつを、そのフェラーリの真似をし始めますから。あれさ、その外人とかの動画見てるとさ、そのフェラーリの前に唾をペッてやるじゃん、あれすげえなやるよねって言った後に、すごいなんかマフラー、とんでもないマフラーの真似をもう親父し始めますから。そう、 それをやらずにこう踏みとどまってるだけ、まだ遠慮してる方なんですよ、このハギスポッドキャストですら。これですらね、僕は良かれと思ってやってるんですよ。本当に良かれと思ってこのボケをちょい足ししたらね、これ全部ハギスになって惨敗になりますから、ポッドキャスト界はね、本当に良かれと思って、部屋が汚い方々に優しくしたらヤンデレだったりするんですよ。良かれと思って本当にね、もうてめえの釘を抜刀したら、抜いたらもう関係は倒壊するんですよ。私ももう何もしたくないです。
生島ひろしです。Have a nice day
ということで、ありがとうございました。続いて、初代林家カウペイさんからいただいております。今週のメッセージテーマ、良かれと思った話。はい、ケザキ様へ。このお便りをあなたが読む頃、私はこの世にいないかもしれません。ことの発端は、私が良かれと思ってやったことでございます。先日、私はとある番組で周富徳とご一緒したのでございます。その番組では、富徳が料理を作り著名人に振る舞うというものでした。結構昔じゃないのそれ。先日って、周富徳今出てますか、料理番組に。もうなくなってんじゃねえの。もうなくなってんじゃねえの。先日って今日の料理かな、今日の料理か料理の鉄人かと。もしかしたらカウペイさんは、もしかしたらカウペイさんの正体は後藤修行者なんじゃないですかね、これ。全然違うのかな。すげえダジャレをこう突っ込んでくるんだよね、後藤はだね。番組は順調に進んでいたのですが、土井善晴先生に料理を振る舞う際、事件は起きました。ほら、もう土井善晴だもん。土井善晴っつったらもう後藤修行者なんだよ。富徳がいかに優れた中華料理人であっても、日本料理研究家の土井先生の口に合うものを作れるのだろうか。私はそう思い、富徳の作った麻婆豆腐に味の素をこっそり忍ばせ、さらに急須に盛り付けたのでございます。和の心を持つ土井先生の前に湯飲みをそっと置き、急須から注がれる麻婆豆腐、これは土井先生も感動すると思っておりました。しかし結果は違いました。侮辱しているのかと、とてもお怒りになられました。侮辱しているのかっていうか、侮辱してはるんですかこれは、っていうやつですね。すんごいあのトーンは優しいんだけど、トーンはちょっと冗談っぽく言ってんだけど、目が笑ってない時の土井先生ですよね、これはね。おそらくは。そもそもパンを味噌汁に浸す男に和の心を理解できるわけがありません。しかしその日から私は料理を侮辱したということで、富徳と土井に命を狙われております。ザッキーさん、あなた様に最後にどうしてもお便りを送りたかったのでございます。どうかお幸せに、敬具。大丈夫、あの、とりあえず冷蔵庫にある豆腐を全部麻婆豆腐をあの味噌汁に入れておけばいいんですよ。一汁一菜って言うじゃないですか、っていう。冷蔵庫の残り物でいいんですって言いますよ、土井先生は優しいから。麻婆豆腐ぶち込んでもいいんですよ、これが一汁一菜ですよって言いますよ。そんで横の、後藤茂雄氏アナが、もう味噌汁の中にドボドボドボドボドボドボーって麻婆豆腐入れてますから、もう呆然と立ち尽くした状態の後藤アナが、あ、麻婆豆腐だけに、まあ、ぼーっとしちゃいましたって言って、それでてんてけてけてけてんてんてんで、こうフェイカメラが引いてくれで終われば多分許してくれると思いますから、後藤アナのその起点の聞いた返しで全部と、もう富徳も土井善晴先生ももう二人とも許してくれると思いますから、大丈夫ですよ、命なんて狙われないですからね。一緒に聖なる夜を踊り狂いましょう。そんなわけで参りましょう、 HNN ラジオザ昨日ワンマンマンデー。 はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎週月曜23時からお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオというね、珍しくあのうちの倍層な弟がスマブラの対戦相手になってくれって言ってきやがったんですよ。なんで、久々に弟のとこ行って、5時間スマブラやってきたんですけど、楽しいね、スマブラってやっぱね、なんだろうね、10年ぶりぐらいにやって、14年って弟は言ってたけど、14年ぐらい経ってるよって言われたんですけど、でも X やってんだよ、X やってんだよと思ったら、X は2008年なんだね、発売ね。だね、今2021年でしょ、だから13年ぐらい前のゲームなんだよね、あれね。だから、少なくとも13年ぐらい経ってるわけですよ、X 発売から。でも10年ぶりぐらいだと思いますけどね。10年ぶりぐらいにやりました、多分。いや、でも、なんだろうね、僕はキャプテンファルコンっていうキャラクターがいて、キャプテンファルコンってすごいなんかレーシングスーツみたいなの着てるんですけど、ちょうどスーツっていうかユニフォームなのかな、あれファルコンの衣装のボタンのぼっちんところがちょうど乳首のところにあって、でピンク色のファルコンに色変え、カラーチェンジできるんですけど、ピンク色のキャプテンファルコンにするとそのぼっちがピンクになるんで、ちょうどピンク色の乳首がこう浮き出てるような感じで見えるんですよ。なんでキャプテンファルコンに負けた方がピンクのキャプテンファルコンにするっていう縛りで、あとワンセット中に3回ファルコンパンチで負けたら一生キャプテンファルコンっていう縛りでやってたら、死ぬほどゲラゲラ笑いながら5時間弟と気づいたら5時間スマブラやってたっていう。で CP に キャプテンファルコンで3回キャプテンファルコンのファルコンパンチっていう技で死んだやつがいて、4P が死んだんですけど、4番目のコンピューターのプレイヤーがね、そいつがずっと黄色のキャプテンファルコンになってたんですけど、もう黄色のキャプテンファルコンがさ、ダイラクラハン的なもう全身金粉塗ってるようにしかも見えなくてね。同人本で出ねえかな、金粉もののキャプテンファルコンっていう。もしあれば買います。
申し訳ありませんが、初めてのお客様にはホモホルンリンクルをお売りできません。初めての方にはお試しセットと説明書きをお送りしています。それは商品の中身や私たちの考え方をご納得された上でお求めいただきたいからです。30代からの年齢化粧品無料お試しセットのお申し込みは
0120-4444-4444。
ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデー。
はい、ワンマンマンデーお願いしまーす。さあ、終身名誉一平の後釜は誰かっていう話をしていきましょうか。ね。そこまで僕も落語好きっていうほど落語を聞きまくってるわけじゃないんで、本当ににわかなんで、話し家さんの話をちゃんと聞いていないのに、ただ、笑点は死ぬほど見てますから、笑点の一視聴者の視点で、ちょっと考えてみようかなと思うんですけど、でもすごい米助チャンネルで米助師匠がもう緻密に分析してるんですけど、でも、米助チャンネル確かにね、見たんですよ全部。だけど、あんだけ名前出してりゃ誰か当たるよなっていう。レベルでも名前を出しまくってましたんで、間違いなく米助チャンネルで名前出てた人の中から来ますよ。あんだけ名前出してたら。 でも僕的な まず誰かっていう前に僕的な僕的なこっからの焦点、僕がもしね焦点のプロデューサーだったらこういう配置するっていう妄想していいですか。で僕がもしね焦点の人事を変えられるんだったら、まあ終身名誉一平やめるじゃないですか。まずその終身名誉一平の位置に今 の司会 の翔太師匠を戻します。でそんで司会者の席に誰いるかって、ここは僕はもう手堅くいきます。だから司会者を志の輔師匠にするんですよ。そんでなんかこううまくまとまるくで、翔太師匠と志の輔師匠仲いいらしいんですよね。で蝶々発車こうやってくれるし、でおそらくは多分翔太師匠が司会から降りれば、今翔太師匠はずっと結婚しない結婚できない男、独身男ネタで我々と同じねゾーンでこう売りにしながら戦ってたじゃないですか。でも今結婚されちゃってるから、そう結婚 してなかったからね、終身名誉一平が入ってきた当時は。でその結婚してない司会者のなった男と入りたての男がすごい美人な女優さんと結婚して順風満帆な新婚ラブラブ新婚生活とかを送っているね、フレッシュな若手っていう構図ができてたけど、翔太師匠が結婚しちゃったんで、その何て言うの、翔太師匠が司会から降りることによってこう横の隣の席の円楽師匠とかが司会から降ろされたやつっていう方向で翔太師匠をいじれるっていう、その面白さあるんじゃねえかなっていうんで、この志の輔翔太っていうこの席替えを僕はしようかなっていうふうにね、思いました。でもそうですね、ここから誰がなるのかっていう話になりますけど、落語家さんね、噺家さんも派閥っていうか協会に属していらっしゃる方々がまあ大半なんですけど、こう協会もいろいろあるんですよね。落語協会と落語芸術協会、あとはまあもろもろね、円楽一門会とか立川流とかあるんですけど、今回ね終身名誉一平さんが所属してる落語協会なんですよ。だから落語協会から後釜が来るんじゃないのかっていうのが大筋の読みなんですよね。ただ僕だから落語協会で言うと米助師匠が言ってたのは一之助師匠とか京太郎師匠とかそこら辺が来るとなんか重みがあって、でもなんか若手もいるよねって言って、ここにも若手さんの名前出してましたけどもね。ただ僕ね、だって翔太師匠が抜けたところに、翔太師匠は芸術協会の会長なんですね今ね。だから会長だし、もう笑点の司会の席に行ってるから、多分翔太師匠は会頭者に戻らないのよね。そこはいじらないのよね。だから多分ここに誰か入れることになるんだけど、別に多分ね落語協会だけじゃないと思うんですよ。私は多分芸協枠でもいいと思うんですよね。だってもともと芸協の枠に落協が入ったんだから、そこは多分ね派閥のこだわりみたいなのは多分ないと思うんだよ。で多分プロデューサーか誰かが選ぶんですよね、最近の笑点のその、回答者みたいなのね。だから昔はなんか円楽師匠とかが自分の弟子とかをこう引っ張ってきたみたいなね、先代のね、みたいな話もなんかちらほらいろんなとこで聞いたりもするんだけど、なんか今多分プロデューサーが決めてるから、多分テレビ慣れしてる人を多分もう一回選ぶと思うんだよ。多分今のテレビがつまんなくなっているっていうのもあると思うんですけど、多分学習しないと思うんだよね。だからでここでだから三平さんテイストの人がまた来るんじゃないのかなっていう僕は思っていて、となると別に落語協会だけじゃないなっていう風な感じになってくるんですよ。でおそらく僕のね本命は、これ関東だけじゃないと、上方行くんじゃないのかなと思ってて、で上方行くとしたら僕は月亭方正師匠が来るんじゃないのかなと思っているんですよ。テレビ慣れしてるし、で多分プロデューサーは多分起用しやすいだと思うんだよ。で多分学ばないと学ばずに多分方正さん入れるんじゃないのかなと私は狙っ ているんですけどね、そう踏んでるんですけどね、うん、なんかあのテイストとしては多分近いんじゃないのかなと、なんか完全にこう落語家さんとタレントさんどっちもできますよみたいな、である程度知名度がありますよみたいな人が来るんじゃないのかなと私は思ってるんですよね。でもうちょっとこう手堅くいくとすると、こう下京とかだと宮地師匠とかね、今すごい勢いがあるあそこら辺とかね、こちら師匠まだもうちょっと後かなと個人的には思ってるんですけど、そこら辺から、
あと正体一本からの庄屋さんっていう、
でもうちょっと後かなっていう感じも、うーん、少なくとも林家三遊亭じゃないと思うんだよね、帝国的にはね。柳家カスラとかそういう方向じゃないのかな、違うかな、すげえ難しいけど、多分もうね、今出てる出演人と同じぐらいの年の人を起用しないんじゃないのかなと、してほしいですけどね、個人的にはね、うん、してほしいんですけれども、なんかそんな大物みたいな人、大物みたいな人よりはもうちょっとこう年代がこう若手中堅ぐらいっていう、うん、そんな感じなのかなと思っておりますけれども、果たして誰になることやらっていう、すごい大丈夫、刺さってるこの話で。他にも候補上がってる人いっぱいいるんですよね、ネットでもいろいろけんけんがくがく言われてますけど、僕はなんかタレント性のある人どうせ採用するんだろうという感じで思っています。はい、そんな感じですね。もう志の輔師匠来たらちょっと興奮するけどね。でも回答者っつうよりはなんか司会者に置いてほしいんだよな、志の輔師匠はな。
というわけで、本日はこのコーナー参りましょう。もうちょっと低いか。試すな加瀬天。
試す流せ展のコーナーでございます。こちらのコーナーでは、NHK ガッテンで立川志の輔師匠が絶対に言わない一言を募集するというコーナーです。いやー、なんかさっきの予想ですけど、なんかって最近のテレビマンが考えそうな、人選予想みたいな感じで僕は予想したんですけど、いや、もっと出てほしいなっていう落語さんいますよ。他にも名前挙げてないけど、まあ、僕の大本命は米朝ロボですけどね。桂は米朝ロボですけど、まあ、僕の大本命米朝アンドロイドで攻めてもいいですし、まあ、あとは丸々さんの弟子みたいな人とかもその路線で攻めてもいいし、女性枠で攻めてもいいし、で米助チャンネルに出てた人から誰か出るって、そりゃあんだけ名前出してたら、あのコメント欄読んでたら、あの大穴で山田が昇格ってあったけど、それはない。山田孝雄の昇格はないと私は踏んでます。そんなわけで試す流せ展ご紹介していきましょう。久々ですね。でもね、地味に来てるんですよこれ。ラジオネーム、メリゴ、試す流せ展。僕はこのお便りすごく好きですけどね。
本日は、主婦の皆さん必見ですよ。旦那に干し椎茸をシンカー握りで投げさせるだけで煮物がちょっと美味しくなるマル秘テクニックです。まずはこの椎茸を、干し椎茸を中指と薬指で挟むようにしてこれ握ります。握ったところで、旦那に、奥さん、あなたの乳首にめがけてそれを投げてもらいましょう。そうするとこれ煮物がすごく美味しくなるんですよね。ストラカウトの要領でまずは右か左かどっち行くか決めてから、旦那さんに投げてもらいましょう。旦那さんが高校球児だとこれ5倍美味しくなるんです。
続いてラジオネーム初代林家カウペ、試す流せて、
検証の結果、マツコデラックスさんの10倍濃縮フェロモンにはデトックス効果があることが分かりました。検証の結果、 マツコデラックスさんの10倍濃縮フェロモンにはデトックス効果があることが分かりました。あれだけの至近距離でマツコデトックスを浴び続けたんですから
見てだけだろうがよ、マツコデトックスってよ
マツコデトックスを浴び続けたんですから。昔は毒舌キャラを売りにしていた有吉弘行さんがすっかり丸くなったのも納得ですね。まあしかしおめでたいですね。スタジオの鈴木穂奈美さん、祝福のコメントを頂戴してもよろしいでしょうか。
結婚しましたからね。
鈴木ほん、浅草キッドの鈴木穂奈美さん、すごい良かったな。また浅草キッド褒め始めちゃうと長くなっちゃうからね。よかったな。それ鈴木穂奈美さんだって最近離婚したんでしょそこにさ、タカさんと別れたばっかりの鈴木穂奈美さんにさ、コメントを求めんじゃねえよって。なんか気まずくなるだろうがよっていう。あの、隣の有村昆さんに聞いてみましょう。ねえ。続いて、ラジオネーム、ドラゴンクエストディルダーズ。試す流せて。
元モーニング娘。でおなじみの小牧こと後藤真希さんのクリトリスのサイズはゴマと同等のサイズだということは最近の研究結果で分かりましたが、なんと後藤真希さんをクリキさせる方法が後藤真希さんのお名前にちなんでいることが今回の検証結果で分かりました。今回の検証結果は専門家のもと大木ママにやっていただきました。ありがとうございます。
なんでもうこの時点でどうかしてますけれども、
まずはゴマトリスを包み込むように口をあてがいます。そしたらラを巻き舌で発音します。この巻き舌から外側へ弾き出された舌先をゴマトリスにアプローチします。それを5回等間隔で行うと、なんと後藤真希さんが痙攣を起こしてクリーキ成功となります。え、名前にちなんでいるってどこだって。いや皆さん、私の言ったことをよく聞きましょうね。いきますよ。5回等間隔で巻き舌アプローチ。ほら後藤巻きになりました。はい、ガッテンガッテン。ほら早くみんな押してガッテンガッテンって
。しのすけ師匠だよ。しのすけ師匠だよ。こんな3次会の鳥貴族のサラリーマンの親父みたいなこと言う。思いの丈を、思いの丈をもうぶつけまくりなんですよ、もう。しかももう、おぎままにやってもらったっていうのがさ、もうさ、おぎままがラを巻き舌で発音するのが得意なのかどうかも知りませんけれども。続いて、
これラストかな。ラジオネーム、メリゴ。試す流せて。
これもなんか小話級に長いですけれども、
いつの時代も人間の欲求ってのは変わらないもんで、大好きなものをたらふく食いたいなんてのは誰でも浮かぶもんなんでしょうが、何事も度が過ぎますってと身を持ち崩すことになるようで、師走の江戸に岡っ引きの志の輔を悩ませる戦技が持ち上がりまして、親分遅れちゃって、あいすいません、出かけにうちのカカがつまらねえことを言い出しやがったもんで、ざくてめんところは年中じゃねえか、どこでおめんところの長屋じゃ野良犬一匹も見ねえわけだ。たくなことはどうでもいいんだ、見てみろこの仏さんを。ちょいと失礼して。珍しいですね。なんですこれ、全身粉まみれ、しかも幸せそうな顔の仏さんですね。笑顔でってよりまんぬけだっつら。あ、こいつはよく見たらクマだ。元町の大杉屋の職人のクマですよ、親分。何、知った顔が。そいつは話が早いや。大杉屋の通るんとこ話聞きに行くぞ。へい、なんだその気の抜けた返事は。がっかりしろ。ちょうど時間となりました。この続きはまたどこかで、 しのすけ取り物帳ハッピーターンの粉ってなんかケミカルだよねでございました。お後がよろしいようで
超難しいんだよこれ。本物のしのすけ師匠の落語みたいな感じでできねえんだってモノマネしながらたくてめんとこら年中じゃねえか、
たくてめんとこら年中じゃねえか
これ超むずいんですからね。これもう喉がイガイガしてもう血が出そうですけど今もね。
しのすけ取り物帳ハッピーターンの粉ってなんかケミカルだよねでございました
まだまだ皆さんからのお便り募集しております。宛先はザッキーツイッターアットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY アットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY、 そちらにあります固定のリンク集の中にありますザッキーのワンマンマンデーメールフォームよりお送りください。それでは
お後がよろしいようで。
なのな、ボクシーというものが
そんなわけで、ボクシーは若者全体を刺激するという結論。このところは非常に面白いですね。それではまた来週。
このボクシー討論会はザッキーのワンマンマンデーの提供でお送りしました。
ボクシー
ワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワン
マンワンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマンマこれ更新月曜更新してそれで金曜日もね本当に必殺仕事人ありますんで仕事の後は仕事だぜということで、24日から25日の夜にかけても皆さんためにまたザキラジサンタの史上最大のクリスマスプレゼントショーをやりたいと思います。生放送になるか録音になるかちょっとまだ未定なんですけれどもうちの Wi-Fi がちょっとねおかしくなってるんで今でももうテザリングでやるよ。最悪テザリングで生放送やるかもしれませんが、明日明後日の、ネタ仕込みの頑張り具合によります。もし耳が暇でしたらね、ぜひ生放送でお聞きいただき、やるとしたらお聞きいただいて、で、録音でやるとしても、お聞きいただいて、生放送でやっても録音残りますからね、いろいろカットして、ただ、完全な剥き出しの状態でやるの生ですから、もちろん、そりゃ、フェラーリとは言いませんよ、生放送で。24日。共に笑い、共に泣き、共にベリー苦しみましょう。それでは次は生の6時間中にお会いしましょう。 この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。